松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りします。あなたの生活リズム乱れていませんか？日々の体調に不安はありませんか？明日の元気を作るのは今日の自分、ドクター松倉のちょっといい話でパワー充電、ファイト。それではスタジオには松倉中央クリニック院長、特別養護老人ホーム老人保健施設小寿園理事長の松倉則夫先生にお越しいただいております。それでは今日も松倉先生、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回の放送ではとにかく早起きしましょうと
、
ね、はい、いいことプラスになることがたくさんありますよっていうお話をしました。そして睡眠不足だなって感じたらお昼寝を15分から20分ぐらいしてみるといいですよっていうお話がありました。今日はですね、睡眠の質っていうんでしょうかね、
いいポイントですね、
そういうお話と、それからなんか私最近夢を見ることが多いんですけど、あんまりいい夢じゃなかったりして睡眠の質が悪いのかなって考えたりもしてるんですけど、睡眠って、まあ、7時間寝てたらどんな風に自分はその寝てる間、睡眠がなんか浅いとか深いとか、そんな言葉も聞いたことありますけど、そのあたりを今日は教えていただけると嬉しいです。
はい、わかりました。まずですね、体内時計っていうのが聞いたことあると思うんですけど、はい、人間にはそういうリズム、まあ、それを司るホルモンがメラトニンですけど、があるんですね。で、大体動物もそうですけど、まあ、鶏なんかね、早起きでコケコッコ鳴きますけど、あれはやっぱ太陽の光をやっぱりが一番大きいですよね。人間もそうで、朝こう目覚ましで無理やり起きるというよりも、太陽の光って大体5時から6時の間ぐらいに上がってきますので、その光で目が覚めるというとかなり自然なリズムになるんじゃないかなと思うんですよ、だから自然に起きるコツとして、部屋をね、完璧に真っ暗にしちゃわないで、できればですよ、少し太陽の光が入るようなスペースを作っておくと、朝ね、太陽の光で目が覚めるという習慣がつくんじゃないかなと思うんですけどね、
そうですね。部屋が真っ暗だと自分が起きても朝なのか夜なのか分かんないですよ。
そうですよね。それまして今何時なのかって時計見ないと分かんないですもんね。
そうなんですよね、まあ、今物騒なので雨戸を閉め切りっていう方もね、いらっしゃるかもしれませんけど、でも少しやっぱり光が入るように、
なんか対策をしてね、するするとそれだけで目覚ましに頼らないでね、目が覚めるっていう習慣がつくんじゃないかなって。
そうですね、
昔の人はほら電気もあんまりなかった時代もありましたでしょ、そのランプとかね、だからうちの家系なんかでも何代か前、4代ぐらい前かなのあれが書き置きがあるんだけど、見ると朝4時には完全に活動に入ってましたね。
わ、
だからもうでもし夜はもう早く寝るってことになってますけど、そういう書き置き見たことありますよ。そんなに昔の話じゃないですね。動物と一緒ですね。朝早く起きて、で、まあ、とにかく朝起きて仕事して、で、夕方にはもう上がるという、あんまり暗くならないうちに上がると。今でも山登りがそうですよね。山登りは朝はだいたい暗いうちに起きて、午前中ぐらいでなるべく帰ってくるしかなかった時ね、遅くなると思うんであるんで。まあ、それに近いですかね。
睡眠っていうのは寝つきがいい人悪い人いるかと思いますけど、寝始めっていうのはどうなんですか？
寝始めはね、まあ、どんな人もレム睡眠、ノンレム睡眠って聞いたことあると思うんですけど、眠りが浅いのがレム睡眠で、深くなってくるとノンレム睡眠に なるんですけど、寝始めとね、大体ぐーっとね、普通深くなって、ノンレム睡眠に入るんですよ、ただそのなんていうの、一定じゃないんですよね、睡眠って。必ずレム睡眠、ノンレムからまたレムの方に戻ったり、レムからノンレムに行ったりとか、要するに浅くなったり深くなったりを繰り返して、で徐々に浅くなってきて最後目が覚めるというのが大体普通のパターンなんですよ。だから一定してね、ずっ って急に浅くなるとか言うんじゃなくて、うん、こう波のようにね、
はい、
深くなって少し浅くなって繰り返して最後になってだんだんだんだん浅くなって目が覚めるというのが普通で、うん、でその最後の浅くなった時に大体夢見るんですよ。
あ、寝起きにそういえば見ること多いですね。
うん、大体そうなんですよ。寝起きに見てそれを覚えてるわけ。
そうですね。
だけどね、なかなかもっと見ていたかったなって夢は少ない
そう、少ない。私は最近はなんか怖い夢とか苦しい夢とか
とかね、どうしよう、うん、俺の場合なんかどうしようどうしようっていうね、
うん、
そういうどうしようもないなと思った時に目が覚めるっていうかねちょっと荒唐無稽なんだけど、
はい、
でも夢でよかったみたいなね、
ありますね、
うん、結構ある。
でもなんか不思議、どうして夢って見るんだろうって思いますけど、うん、なんだかね、見ない人は全然見ないのかもしれませんけど、うん、
あの睡眠薬なんかでもね、ええ、ある睡眠薬は悪い夢見るから嫌だっていう人もいますね。
あ、う
ん、
そうですか。
そういう、今の話は睡眠薬飲んでない人の話ですけど、
はい、
うん、で一般的にですね、寝始まってから3時間ぐらいの間に深くなると、うん、いい睡眠が取れてるって人間は感じるみたいなんですよ、
はい、
だから寝始めの最初の時が大事ですかね。
うん、
そこでぐっと深くノンレムに入れると、
はい、
その後浅くなってもね、
ええ、
睡眠としては良好ですかね。
うん、
でもまあ睡眠妨げる原因としてはね、
はい、
大体今あのおしっこに起きる
というの
が、
ね、
これが結構多いんですよ。で、まあでもある程度年になったらね、1回、2回はしょうがないと思った方がいいと思うんですよね。というのはなかなかね、薬もあるんだけど、
はい、
薬できれいにコントロールするのは難しいんですよ。効く人もいるけどね、あんま全然効かないっていう人もいるしね。うん、
まあ1回2回はしょうがないですよね、
うん、
私もだいたい寝て3時間ぐらいすると1回行きたくなるんで、
うん、
起きて行って、
うん、
でベッドに戻って寝れないかなと思うと、もうスーッと寝れちゃうから、うん、
それは普通、
普通ですよね、うん、よかったです、普通で
それで朝ね、
はい、
前回も話しましたけど太陽の光を浴びて、
はい、
まあ、あの量はね人によって違うけど、一応朝食必ず取るようにしてやると、
うん、
良いホルモンバランスが取れて、で一日がパフォーマンスよく過ごせると、
うん、
でいうようなこと でその朝の空いた時間にね、なんかこう人に追われるんじゃなくて自分で考えるようなことをすると、さらに主体的なあれができるというようなことのようなんですし、実際私もそれは多分そうだろうなとは思いますけどね、
う
ん、
はい、そうですね。睡眠時間はまあ 7,8 時間ということですけれど、野球選手の大谷翔平選手、
うん、
最近パパになりましてね。
はい、そうですね。
おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
あの女の子が誕生したということなんですけれども、はい、彼はたくさん寝るって聞いたことありますね。
そうみたいですね、
うん、
最近大谷翔平のね、今日よりも明日が成長できる82の言葉とかいう本があったので、
あ、
ちょっとその本も読んでみたりしたんですけど、言ってることはみんな彼が言ったことの言葉の、
はい、
まあ、をまとめたようなもんですけどね。
あ、
でも彼のがあれだけのパフォーマンスを出す理由の一つとして、睡眠を大事にしてるってことがあるようですね。一般的に睡眠は7時間から8時間ぐらいがいいと言われてますけど、
はい、
まあ、6時間だとそんなにね短い、うん、いやちょっと大谷先生の話ちょっと外れんですけど、短いとは思わないんだけど、6時間をね5日間ぐらい続けると、その注意力とか記憶力とか判断力は2日間ぐらい徹夜したぐらいに落ちちゃうらしいんですよ。
あ、
だからやっぱりね、やっぱり7時間以上取るのが必要なのかな。
そうですね。
で、大谷先生のこの話に戻すと、彼は取れるときは10時間ぐらいは取ると、と言ってましたね。
そうなんですか、
うん、
大谷翔平選手は10時間ぐらいいつも
寝
てる
って。でもナイターなんかあるのでいつも取れてるわけじゃないですよ。
そうですよね、
うんうん、それはそうですけどね。
わかりました、うん、今日先生お持ちになってる、ね、本もとても気になりますので、次回は大谷翔平さんのお話中心にお話を聞かせていただきたいと思いますので、
はい、人の話ですけど、
ね、今みんな話題の人ですから興味があるかなというふうに思います。今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ドクター松倉の健康アドバイス、元気が出るちょっといい話。このコーナーは松倉中央クリニックの提供でお送りしました。ご案内は水井美沙でした。Thank you.